柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはドメーヌ広木メルロージュピター2020です。
はい、
かっこいい名前ですね。
今日は読みやすかったですね。
はい。
ああ、綺麗なルビレットですね、
はい。
うん、あんまり薄くもなく濃すぎもなく、
うんうん、あ、これもあれですね、ジャパンワインコンペティション日本ワインコンクール2022で銀賞を取ってるんですね。
おー、楽しみ。
はい、
はい、
乾杯。
乾杯。
あ、うん、
あ、すごくバランスがいいですね。
すごいですね、熟した果実の雰囲気もありますし、
うんうん、
果実感がすごい高いですね。
うん、
はい、若干このスパイスな感じもありますが、
スパイシーで
そんな強くもなく、
うん、
これいいですね。
酸味しっかりしてますね。僕酸味って苦手なんですけど、はい、この酸味は美味しいな。
あの、多分果実感とバランスがいいんじゃないかと思いますね。
うんうん、
こちらの長野県の、安曇の方の池田町というところ、
はい、
よく安曇の池田ということで、あのグランポレルさんなんかこう表現されてますけど、自社農園の厳選されたブドウのみを使用ということで、メルロ 100% ですね、これね。
うん、エチケットもかっこいいですね。家紋が入ってるような、
はい、
ね、あの小田木工の中にあのタケノコが、はい、ね、入って、
今日あのちょっとおつまみはですね、
はい、
どちらかというとドライというよりも、あの
ちょっと半生みたいな感じですね。
そうですね、はい、
うんうん、
用意したのでちょっと合わせてみてください。
はい、いただきます。うん、このプルーンがうまい。
うん
うん、うん、これでなんかボトル1本いけそうだ。
いや、本当です。
うん、合いますね。
果実の香りがすごく強いんで、うん、こういう、うんうん、あのプルーンみたいなものはすごく合うんじゃないかと思うんですね。
ぴったりですね。
うん、うん、
これ本当にぴったりだ。
比較的脂の少ない肉の方がいいのかもしれないんですが、こういったあの、まあ、なんていうんですかね、プルーンとかこういったものもすごく合うと思いますんで、
うん、
ちょっとこう食事はまあもう食べたけどっていう方、おつまみとしてこのプルーンなんか食べながら飲まれるといいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、あのお肉なんかも意外とあっさり系の鶏系とかね、うん、あのスパイスが結構効いてるんで、あの胡椒とかよく効いてる、なんかこう鶏の焼き物とかそういうのは合うかもしれない。
はい、
焼き鳥合いそうですね、これね。
ああ、いいかもしれないですね、うん、タレとかのですね、
うん
うん、いや、なかなかあの、まあ、ドメーヌ広木さんもそんな古いワイナリーではないんですけども、
はい、
これは美味しいワインです、
本
当に、
うん、はい、長野なんですね、信州、安曇野市。
そうです、
うん、
はい、
星の綺麗なとこですね。
ああ、安曇野ですね、
うん、
はい、
でやっぱりジュピターっていう名前がついてるのかな。
ああ、そうなんですかね、うん、
かっこいいですね。でもね、エチケットも、
おお、そうですよね。これあのひろきっていう、まあ、ご自身のお名前なんでしょうけども
ね、
それがしっかりと漢字で、
漢字でひろきって書いてて、ね、その上にあの紫色で、
うん、
家紋が入ってて、
後ろを見るとエチケットで樽熟成って書いてあって、
うん、
北アルプスから風が吹き下ろし、年間降水量が少なく水はけがよく、一日の寒暖差が大きい恵まれた土地で栽培されたと書いてあります。
うん、
自社農園ということでね、
やっぱりメルロ美味しいですね。
美味しいですね、
はい、
といってどんどん進んでしまいますね。
半分なくなっちゃった
。はい、今夜もちょっと飲みすぎておりますが参りたいと思います。
はい、
柿崎雄一と宇都隆のサムライトーク、 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。 柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて今日はですね、グッズをご紹介したいんですが、
はい、
今日はちょっとこんなちっちゃいんですけど、まあ大きさはライターぐらいですね。100円ライターぐらいです。
そうですね、なんかのバッテリーみたいな感じの、
はい
はい、
まあ、持った感じも軽いですけど、
うん、
アクモキャンドルというものなんです。
はい、
どういうものかと言いますと、
そのキャップみたいなのを取ると、
キャップを取りますとちょっとした、まあ、あの電球がついてますね。
豆電球みたいなのがね、はいはい、ちょんとついてて、
はい、
で
これはですね、ここにちょっとお皿に水が入ってます。
は
あ、これ取説明すると 1cc でもいいって書いてあるんですが、
うん、
まあ、ちょっと逆に 1cc 探すのも大変なんで、ちょっとあのお皿にお水入れてますけど、
今5ミリぐらいですかね、皿に ね、はい、薄く水が張ってありますけど、は
い、このライターのような形の四角いものをこのまま水につけます。ちょっとだけ下をつけるだけですよ。そうすると見てください、光るんですよ。
電気がついた。
はい、
ほう、
これは災害時に活躍するアクモラキャンドルというライトなんですけど、あのまずですね、何がすごいかというと、これ一回光るじゃないですか、なんと168時間点灯するんです。
ん168時間、
はい、
ん何日
7日間つってますけどね。
ほうほう、1週間ぐらい、
あの、まあ、もし消えたらあの中の、まあ、その化学薬品が乾いてるということなんで、
はいはい、また濡らせばいいだけなんだ、
はい、で水がない場合は唾液でもいいと。
あ、なるほど、
まあ、水分であれば何でも、うん、
反応します。
はい、繰り返し水につけることで7日間程度点灯すると。
へ
ー、すごいんですよこれ。
あのライトの部分自体は本当にあの なんて言ったらいいのかな、あのクリスマスの時にイルミネーションつけるじゃないですか、はい、作るじゃないですか、あれの1個分ですよね。1個のちっちゃな豆電球みたいなやつが上にちょこんとついてて、まあでもこれ結構明るいから、
いや、ま、あの
真っ暗にしてもいいですか。
なんかもう本当に電気は全部ブラックアウトした
時にね、ちょっと暗くしてもらいましょうか、どれぐらい明るくなるか、うん、あ、いけますね。
全然いけますよ。
なんか監督とお誕生会みたいになっちゃった
普通に会話できますよ、
うん、本当に。あ、まあ、確かにあの手元のなんかあの書類を見るにはちょっと暗めかな、だけど、
まあ、向けないとダメですね、
うん、
で向ければ読めます。
あのちょっとあの食事をしたりする分にはちょっとロマンチックな感じでいい感じですね。ちょうど
そうですね、卓上のキャンドルというか、
うん、ぐらいの明るさですね、ちょうどね、はい、卓上キャンドルぐらいですね。明かりありがとうございます。
で先ほどちょっとご説明したんですけど、その168時間、うん、7日間というのは最低という表記だから、もっと長く持つかもしれない。
これはだから水に対して中にもともと入ってるものが化学反応を起こして、
はいはい、
多分電気になってるんですよね、電流を起こして。
そうですね、中はマグネシウム板と炭素板、紙、銅板というふうに書いてあります。はは
で水を入れることによってそこに、はい、まあ、あの導通するから、
はい、
それで電気が起こるんでしょうけど。
そうなんですね、
これだから永久的に使い続けられるわけじゃないですよね、きっとね。
そうなんです、一応7日、最低7日間ということなんで、でもこんなちっちゃいもので7日間、
すごいですね、
はい、
だ7日間これ電気とか使い切ったら、もうこの後はどんなに水につけようがもうつかなくなるんでしょうね、きっとね、
のようです、
うん、だから一応使い捨てですね。
はい、
ああ、でも大きさで言うとですね、100円ライターぐらいですよね。
いや本当そうなんです、軽いです。
ちょっとあの幅広めの100円ライター、
うん、
これポケットにポン入るわ。
でもっとさらに言うとですね、これはですね、購入してからですね、
うん、
10年保存できると。
あの水につけなければね。
そうです、そうです。
なるほどなるほど、まあそれはそうでしょうね、
はい、
うん、
これもすごいなと思いますね。だから、なるほど、防災には本当
売ってこいですね、本当ね、はい、あの防災バッグに1個入れておくと、
ああ本当そうですね、
ね、あの、はい、ろうそくとかってやっぱり危ないじゃないですか、
はい、
あの見ておかないと倒れたりすると火事になるし。
そうですね、
うん
うん、
でもっと言うとあのそのなんていうんですかね、閉じこもった空間のところだとやっぱり今度はあの一酸化炭素が怖いし、
はい、
こういうのはいいですね、
はい、
ちょっとした水分があれば、うん、うん、
まあ、約1週間点灯し続けるということ
で、唾液でいけるっていうのもすごいですね。
そうなんです、水がなくても唾液でも大丈夫だという、
うーん、
です。皆さんの通販サイトとかですね、そういったウェブサイトで アクモキャンドル、アクモですね、アクモキャンドルと検索していただければ出てきますので、
はい、
防災用に持ち歩くのもよし、家に常備しておくのもよし、これはかなり使えると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
はい、
では次に参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日セレクトしたアーティストはゆずですね。北川悠仁さんと岩沢浩二さんにより1996年3月に結成された、デュオです。で、横浜伊勢崎町で路上ライブを、まあ、行いまして、そこから、まあ広がっていってですね、1997年10月にインディーズアルバムゆずの元をリリース、1998年にメジャーデビューということで、まあ我々世代知らない人はいないと思いますけど、聞かれたことはありますかね。
あります。この栄光の架け橋、自分の母校の空手部のなんか部の曲らしいです。
あ、はい、なんかこの栄光の架け橋は私そういう風な BGM でかけるものだと思ってて、
あ、
はい、うん、なんかこうみんなの気持ちをグッと一体化する時の、はいはいはい、これをカラオケで歌うやつがなんかイラッとくるんですよね僕は。栄光の架け橋はカラオケソングじゃないだろうみたいなね、歌いたいのは分かるんですけどね、それはまあ半分冗談として、
はい、
僕大好きなんですけども、なかなか、この番組でもねかける機会がなかったんですが、まあ、まずお二人でねストリートからずっとつなげてきたっていうところの、まあ、その努力もすごく好きですし、あんまりコード進行とか難しいこと使ってないんですよね。まあ、それこそまあ路上でギター一本とかタンバリンとかでやってきたんで、すごくフレーズは簡単なのに、こんなメロディー思いつくんだっていう、大体名曲ってそういうの多いじゃないですか。でそういう曲の方が色褪せないんですよね。もう弾いてって言われたら簡単にコードは弾けるんだけども、よくこのメロディー出てきたよねっていう、
そんなもんなんですね。
いや、もう素晴らしいなと思って、はい、でまあちょうどね、鬱陶しい梅雨の時期にもなってきましたんで、今日まず1曲目にお送りしたいのはですね、2013年リリース39枚目のシングルになります。ゆずで雨のち晴れるや。はい、ということでゆずで雨のち晴れるやをお送りしました。いいですね、ゆずなんかね、
朝ドラの曲だったんですねこれね。
さすがです。そうらしいです。
まあ、自分見てはないんですけど、宣伝かなんかでちょっと見た覚えがあります、
ね。2013年の朝ドラ、はい、ごちそうさんの主題歌だったようなんですね。はい、はい、まあリリースした年とね、この全く同じっていうことで、まあ朝ドラに使いやすい感じですよね。
そうですね。
なんかゆずは平成のデュオって言われてるんですって、うん、平成のフォークデュオ。
お
で、まあ僕ら昔のフォークス、はい、ガチフォークソング世代って言ったら吉田拓郎とか、
はい、昭和のってことですね。
昭和で言うと、はい、でそれを、まあ、なんとかこうフォークをつなげてたのが、まあ、さっきもちょっとお聞きしたら、まあ、アリスだったりとか、うん、チャギアンダスカだったりとかって、でも彼らもそのフォークを踏襲しながらも新しいものを目指して、うん、また別のジャンルをこう切り開いていった側だと思うんですけど、ゆずはガチフォークですよね。
うん、
聞いてると、
はい、
昭和の匂いがしませんか。
ああ、確かに言われてみれば、
なんかこう、はい、香りが、
まあ、なんか歌い方とかはやっぱり今時の歌い方されると思うんですけど、
あ、
うん、曲そのものとかなんかこう雰囲気はよくわかります。
うん
うん、
まあ、コード進行なんかから見てもすごくなんか単純なところもなんかフォークっぽいんですよね。すごく好きだな。
なんかこれ見ましたらゆずのはプレゼンツ夏祭り森の音2025。
そうなんです。
山梨県の三杉神社って、これ自分よく知ってるところなんですけど、
今年まさに
です、ね、
今年の、ちょうど夏祭りの時期に
8月8日から10日までの3日間となってますけど、う
ん、これ三杉神社ってどこにあるんですか。
山梨県の北杜市です。
あ、北杜にあるんですか。
でここは能楽殿が有名なんですよ。能舞台が有名な神社でですね、は
いはい、そこの能楽殿で、
はい、
今年の8月8日から10日まで。
多分ですね、これ近くに、ま、その時期あたりに祭りがあるんで、それと合わせてるのかもしれないですね。
3日間連続でガチでやるらしいんですよ、はい、
すごい人手ですよ。
すごいでしょうね、はい、そんなでもあの北斗のあの辺に泊まれるような場所あるんですかね。
まあ一応あのリゾート地ですから、ホテルはいっぱいあります、
ね、あるんですか、
はい、
でこの僕行ったことないんですけど、その三十神社の能楽堂の前ってそんなに人が集まれるような広さあるんですか。
いやそんな
何ですか、1000人とか2000人集めたりとか無理な感じ。
1000人きついんじゃないですかね。
どんな感じでやるんで
しょうね。しかも車じゃないとなかなか行かれないと思うんですよ、
ね、まあまあそうですもんね、あの辺はね、はいはい、まあ、どんな感じでやるのかまたそれも面白そうですね。
うん、ちょっと興味ありますね、
はい、まあでも現役バリバリのアーティストですから引き続きなんかね。
そうですね、
あの平成のフォークデュオと呼ばれてるらしいですが、この令和の時代も頑張ってほしいなと思うんですけど、
はい、
でもう一曲、もう一曲はですね、先ほどの2013年の、曲だったんですけれども、これはですねメジャーデビューソングですね、はい、1998年6月発売のメジャーデビューシングル、ゆずで夏色。ゆずで夏色をお送りしました。今週はアーティストゆずをピックアップいたしました。
柿崎雄二と宇都隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。ドメーヌ・ヒルキ、メルロ・ジュピター2020、いかがでしたでしょうか。
まあ、非常にバランスの、ね、うん、いいワインで、このあれと言いましたね、プルーンとね。
そうですね、
生プルーンと、ね、生じゃないかな、半生プルーンかな、はい、うん、
これあのメルロということで、すごく美味しいワインでしたけど、自分のドメーヌ・ヒルキさんはシャルドネをよく買って飲んでたんで、シャルドネも素晴らしいワインなんですよ。でもちょっとメルローも
ね、メルローはやっぱり美味しいですよね。
素晴らしいなと思います。
うん、
他にもあのソービニョンブランですとかその他のワインも随分やられてるようなので、
うん、
ちょっと今後が楽しみなワイナリーさんですね。
そうですね、うん、これはちなみにまだあのネットでも十分購入できるやつ。
これは買えると思いますよ。
うん、
もしかしたらネットは厳しいかもしれないんですけど、
うん、
取り扱ってる酒屋さんだったら買えるんじゃないかなと。
これね本当にねもう半分近くなくなっちゃいましたけど、すごく
早いですね。
いやすごく好きですね僕好きな、はい、メルルをなんか僕最近美味しく感じるんですけど、
あ、
うん、
分かります。自分もメルル好きですね。
なんかちょうどなんかこうね、いろんな酸味とかタンニンとかうまみとかバランスをなんかこう感じやすいのかな。
はい、
うん、
醸造家はですね横山弘樹さんという方ですね、
はい、はいはい、だから弘樹なんですね、
はい、うちの店にもこの間パーティーで来ていただいたんですけども、すごくこうお人柄も穏やかで、あ、この方はこういう素晴らしいワイン作られるんだなって改めて思いましたけども、ぜひちょっとこのメドローだけではなくて、
他のやつもね
ありますんで、ぜひ皆さん試されてみてはいかがでしょうか。
ワインってやっぱり作り手さんの人間性って出るんでしょうね
と思いますよ
ね、
はい、
楽しみですね。
はい、
はい、
ドメーヌ・ヒルキではウェブサイトもございます。ぜひチェックしてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週おやすみなさ
なさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。